解体者の夜ヘルツ。
平井塚さん俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁土井中です。
さあ近いリヤシダ組三浦朝さん俺の嫁松崎勝利です。
新年明けましてお
めでとうございま す。
ということで、新年一発目の、二次祭ですけれども、今年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということでですね、また相変わらずアニメの話からもう行きたいと思うのですが
早速すぎないですか。
もう行きましょうだって早いな。気持ち的にはまだ大晦日前ですからね。
まあまあそうですよ。
気持ち的には。まあまあね、仕事納めですから。
はい、多分、
なんでしょうね。新年2回目くらい、もうちょっと気持ちが華やいでると思います。まあ、正月どうだったみたいな話から。
まあまあね。はいはいはい。正月どうすんのって話ですからね、
我々。そうそうそう。今そう。正月どうすんのっていうより、大晦日どうすんのって話ですから、ね。はい、ということでですね、まあまだでも3日ですから、新規アニメもねまだ始まってない頃だと思うんで、
そうですよね、
けれども、はい、ということで、はい、まあ、前期アニメ2020、はい、秋アニメの話をですねしていきたいのですが、はい、じゃあ今回は、はい、松崎さん、三平、土井中という順でいきたいと思います。
はい、
はい、
一発目僕からか、
うん、
俺からか、ちょっと、あ、じゃあちゃんとしたやつ喋ろ
いつもちゃんとしてないみたいなこと言うな
ちゃんとしたアニメでしょ全部
いや、あの、土下座にしようかどうしようかちょっと悩んだんです
けどいいですよ、新年早々土下座でもいいですよ。
まあ、魔女のたびたびにします。
はいはい、ちゃんとしてるね、
土下座もちゃんとしてますからちゃんと土下座してます
してねえよ
声を大にして言いやがったこいつ
してねえよ、申し訳ないちゃんとしてないよ、売りにしてるから、あのアニメ。
まあまあね、
だからこれは別に正解なんですけど、
はい、
まあ、魔女のたびたびの話です、最終回の話、うん、
はいはいはい、
最終回、このね、やっぱり2021年もやっぱりそのコロナの影響で、やっぱりその、一つの密室の部屋にやっぱりその仕事するの何人もがっていうのはやっぱり難しい状況ですよ。
うんうん、密をね、避けないと。そうそう、
だから、アフレコ現場とかもね、何人とか、人数制限があって行われたりしてますよ、うんうんう
ん、結構ね、時間を分けてなんかスケジュールを抑えるって聞きますもんね今。
そうそうそうそう、だから一本のアニメ撮るのに割と1日かけてみたいなことはあるんですけど、うん、これもう画期的なんじゃねえかなっていう、
うん、
声優全部本土楓っていう、
あれすごかったね
あ、俺それまで最終回、最終回、うん、
最終回です、
はい、あ、まだ見てないや。
あれはエンドロール感動しましたよ。
感動しましたよ。まあそうだけどさっていう。
うん、
まあわかりやすく説明すると、ハメフラで脳内会議あったじゃないですか。
はいはいはいはい。
あの脳内会議、いろんななんとかの。語りな様、うん、なんとかの語りな、うん、なんとかな、
真面目なやつがいたり、ちょっとアホなやさぐれたやつがいたりとか、いろんなやつがいてっていうね、うん、
それがね、イレイナだけでね、もう10人ぐらい集まってて、
また増やしたな、
15人かな、なんか損害と、うん、
なんか自己紹介してない、そのキャラ紹介で特には確かね 7,8 人ぐらいだったんだけど、なんかスタックロール見たらなんかすげえ増えてて、
うん、
でしかも、なんか引きこもるイレイナが3人ぐらいいて、
そうそうそうそう
ちょっとキャラかぶりすぎてないっていうみんなテーブル
の下でよくね、まあ、よくできた話というか、設定としては面白いんですよね、すごい。
そうそうそう、いろんな、まあ、国というか町に行って、そこで違う選択をしたイレイナなんですよ、そこにいるのが。
うんうんうん、今までの旅を始めて行った国々で別の選択をしていたイレイナが全員たどり着いてるっていう、だから引きこもったやつが3人いたりとか、なんかあった未来みたいなのがもう全部一堂に返してるっていうやつなんですよね、
うん、そうで、だからまあ この、だから国に行く分かれ道なので、こっちの国に行ったイレイナと、こっちの国に行ったイレイナみたいな、分かれ方をすごいしてて。
いろんな可能性のイレイナですね。
そうですね。
そうそうそう。だから、10年前に遡ったイレイナが、あの後に、髪切る人形の国のやつに行ったイレイナに、行ったんですけど、そう、行く順番が違くて、僕らが知ってるイレイナと行く順番が違くて、だから髪を戻そうっていう気力がもうなくなってると。だから髪短いまんまなんですよ。
うんうん、
とか、なんかいろいろ、なんかそれでもなんか、そうそうそうそう、なんかすごいよくできてて、で、最終的に、じゃあ、そのみんなイレイナがいろんな町に行った、その日記をつけて、日記というかつけてるんで、それをみんなで読み合わせて、それで最終的になんか、本を、自分の
好きだったように一冊の本を出しましょうみたいな。
みたいな話になって、じゃあタイトルどうしようかっつって、朝まで悩んで、できたというか、こういうタイトルにしようって言ったタイトルが、魔女の旅旅っていう。
あ、なるほど、タイトル回収。
タイトル回収。
めちゃめちゃいい話でしたね。
いい話。いや、すげえいい最終回だった、ほんと。
ね
え。なんか、もう終わり方はもうわけわかんなかったよ、最後が。もう2期やる、ね、2期やるんですねっていう。
そうそう。最後の最後、新キャラが出てきて、その、持ってた、
はい、
自分の書いた、
はいはいはい、
自分の書いてるその、魔女の旅旅って表紙に書かれた本をぶつかって、落としてしまって、要は取り違えて、ぶつかった相手の本の方をイレイナは持ち帰ってしまって、
うん、
相手の方に魔女の旅旅って表紙に書かれた本が持っていかれてしまったっていうところで終わるんですよ。ってことはもう2期もうあるんで、
うん、
なんかこの人と旅を一緒にすることになるとは今は思いませんでしたみたいな感じで終わったんですよ。
そういうナレーションがあって終わって、うん、
いや面白かったな。でも最終回、
うん、
そのなんかあったイレイナがいっぱいいるんですけど、
うん、
まあ、真面目なやつもいたり、やさぐれてるやつもいたり、
うん、
その中でグールになった私と、
そうそうそう、
ゲル状の私っていうのが出て
くるんですよ。緑の、真緑。
それもうゲル状。竹締めの最後の方に出てくるやつじゃん、それ。
でも人外好きの人はあれ多分好きだと思いますよ。
あれ可愛かったです
よ。ちょっとスライム娘っぽい感じなのかな。
みたいな感じです。
うん、なるほど、なるほど。
なんかもうね、最初は一人目紹介された時はおおって思ったんですよ。うまいこと言うなみたいな、
うんうん、
テンションが高いイレイナで、
うんうん、
ハイの魔女っていう、ね、
ハイの魔女じゃなくて、はい、ハイの、
うん、ようできてるなと思ってたらだんだんだんだんおかしなって、ほんま引きこもり3人出てきて、
しかも3人も人数合わせみたいな。
引きこもってたの呼ばなくていいじゃんって話もあるけどな。
でもいい終わり方でしたね。
うん。もう見ればしっくりきます。
うん。
なんだそれって三平さん今思ってると思うんですけど。
いや、見れば全部文字情報だけでね。
はい。もううまく、なんかお話というか、いいお話で言うと、
うん、
その1個前で終わっててもいい。かなぐらいの満足感はあったんですけど、
うん、
それでも最終回この終わり方でよかったなって思います、
うん、なんかよくできた話みたいな感じなのかね。
なんかやっぱ綺麗なやっぱタイトル回収と か、
まあタイトル回収あるか、
うん、やっぱよかったですね。
なんかすごいなんか見ててよかったなって思いました。
うん、なるほどね。うん、
はい、
了解です。じゃあ次私行きましょうか。
はい。
はい。私、もう正月にふさわしい、もう一発目ということで、日暮らしの泣く頃にゴーの話をしたいんですけれども。
はい。
は、その、13話かな。一応、たたり騙し編が完結したんですよ。で、まあ、ちょいちょい、このね、二次祭ヘルツでも話してますけども、やっぱ、もう新作ということで、はい、今まで見てた、例えば、鬼隠し編だったり、渡流し編だったりと、やっぱ違ってきてる。っていう話をしてたじゃないですか。うん、やっぱ、ね、このたたり騙し編もね、ちょっとびっくりしたのが、まあ割とそのたたり殺し編か、元のやつは、結構里子の話なんですよね。
う
うんうん、で、さとこが、結局、おじの鉄平が戻ってきて、で、はい、まあ、いろいろこう、その、なんだっけ、虐待的なことがあって、ストレスが溜まっていって、うん、まあ、発症、ひなみざわ症候群が発症するみたいのが、ざっくり言うと、たたり殺し編なんですけど、もう結構ね、うん、その、児童相談所で、にみんなで行ったりとかして、で、たたり殺し編は、結局、児童相談所が何も解決してくれないまま確か終わってたんですよ。前のやつは。でも割とスムーズにそこが、まあ、その、その園崎家の、おばあさんのお寮さんとかが、首を縦に振って、結構その、もうその村が一丸となって児童相談所行ってみたいな。で、結構そこが割とスムーズに解決するんですよ。
うん。
で、まあ、でも見てる方は結構不穏だとは思うわけ、逆にそういう。
まあまあ、ずっと心配はしますね。
うん。うん、これひっくり返るんだろうなって。で、結構いろいろ考察で言われてたのが、その、さとこが今回は虐待を受けてないんじゃないか説みたいのがあって、虚言で、そういうことになってるんじゃないか説とかもいろいろ、いろいろあったわけ、その考察が、それに、最終回になるまで。うん、で、まあ、とりあえず解決して、みんなで綿流しのお祭りに行って、で、さとこが、圭一を、ニーニーと呼んでいいですかみたいのもあって、みたいのもあって、で、うん、祭りの夜に、その後、さとこの家に、二人で行くのね、圭一とさとこで。
はい、
で、またさ、家の中に入るときも、うん、なんか暗いのよ、家が。
うん、
で、入ってくださいまし、みたいな感じって。で、これ、結構その考察で、さとこが、その、虐待受けてないんじゃないか説もあったから、もうすでにさとこが発症してて、これ、さとこに殺されるんじゃないか、圭一が、みたいな気持ちで見てたら。
なるほど。
うん。そこに、で、圭一が入ったら、やっぱ、金属バットみたいでガーンと頭殴られるわけ。
うん、
で、うわ、来たと思ったら、そこに立ってたのが、おじの鉄平で、要はもう警察とかも介入してて、その家にいられなくなったっていうので、圭一を逆恨みして、殴ってる。で、さとこもそれ見て怯えてるわけ。
うんう
ん、なんでおじ様がみたいな感じで。で、うん、最終的には圭一が、バットを取り返して、まあ、結局鉄平を殺すんだよね。
うん、
でも、頭殴られてるから、圭一も倒れちゃって、で、目が覚めたら、うん、もう病院に入院してるわけ。
うん。
で、いろいろこう事情聴取みたいのがあったりして、で、もうね、季節がね、そっからまたちょっと進むのかな。で、秋になるのよ。
うん。
結構日暮らしで珍しいのね、季節が夏を超えるっていう。
まあまあ、夏ですよね、ずっと。
そう、うん。で、ようやくレナが見舞いに来たのかな。
うん。
で、まあ、ケイチが、いや、ミオンも、シオンも、リカちゃんも、サトコも全然見舞いに来てくれないんだけど、どうなってんだみたいなこと言ったら、ケイチくん、知らなかったんだよねみたいなこと言って、うん、なんかどうやら、うん、綿流しの祭りの後に、はい、大石刑事っていたでしょ、
はい、はいはいはい。
大石刑事が、どうやら、うん、拳銃を乱射してみんな殺してるような感じになってて、
マミさん。
だから、もしかすると、で、それもね、まだしっかりした、情報は出てきてないけれども、もしかすると、うん、鉄平と大石刑事も発症してたんじゃないか説みたいなのがあって、で、鉄平がなんか薬飲んでる描写とかもあったのかな、うんうん、なんか薬の袋が家に置いてあるみたいなのもあって、で、うん、結構またもう何が何だか分かんないような感じになって、で、まあ、とりあえずそこで終わるんだけど、もう予想の斜め上を行くような感じになってて。
すごいな。
もう、またね、見逃せないというか感じになってて。
うん、
結構もう本当大きく、その、今回の、たたり魂編変わったとこ見ると、まあ、その、なぞると、圭一が鉄平殺さないみたいな。で、さとこが、まあ、最終的に殺しちゃったけれども、その、ルートが違うわけで、ね。
うん。
たたり殺し編ではもう待ち伏せして、
ね、
山の中で殺して埋めるみたいのがあって、それがまずなかったっていうのと、うん、あと、さとこがひなみざわ症候群を結果発症しなかった、うん、あと、リカちゃん知らないっていうのがある中で、実はそのひなみざわ大災害っていうのがまたあるわけじゃん。 日暮らしのその話の中に。
あります。
それが起きてないっていうのも実はあるわけ。本来は、まあ、これちょっとネタバレになるんで、日暮らしを初見の人は、まあ、もしかしたらちょっとここで止めといた方がいいかもしれないけど、リカ、そうそう、リカちゃんが死ぬことで、まあ、いろいろあって、ひなみざわ大災害っていうのに見立てた、まあ、村人を殺す計画みたいのが進むわけよ。で、それが起きてないわけ。この秋になってるのに、季節が秋になってるのに。で、結構ね、ちょっと俺の中で一つあるのが、高野美代さんいるでしょ、高野さん。
はいはい。
俺、高野さんがもしかしたら、今回、前の記憶持ってんじゃねえかなってちょっと思って、だから、割と高野さんが味方寄りなんじゃないかなっていう、ちょっと、
の
があって、だから、大災害が起きないとか、あと、全部、改めて見てないからあれだけど、高野さんって死ぬのよ。一応その、どのストーリーでも、まあ、ある、とこにまで来ると必ず死ぬっていうことになるんだけれども、確かね、それがなかったような気がするんだよね、今までの。その、確か。ちょっともしあったらごめんなさいなんだけど、ちょっとね、俺の中で、高野美代、今度は味方説がね、ちょっとあったりもしてね、まあ、ちょっとそういう意味では、そういうのを考えさせてくれる日暮らし、やっぱ面白いなと思いましたね。
だからあれですよ、だから、任せ愛が味方になるみたいなもんです
よ。まあ、任せさんが味方になるっていうようなことですよ。
要は
ね。要は、バビロン強い仲間で。
めちゃめちゃ心強い仲間ができるんじゃないかな。
確かにね。そうそう、
あのドラクエシリーズで、あのね、あの指導とかを仲間にしちゃうようなもんですよ。こんなのまで仲間なんのみたいな。
そうかそうか。ドラクエ4 も、ね、DS、DS 版だとピサロを仲間にできるみたいな。
ね、そうそうそう、そういうような。でまあ、まだね、わかんないけど、ね、まあ、これいざ新しいの見たら、あ、また違ってたわ、みたいなのあるかもしれないけど、ちょっとやっぱね、日暮らし号は面白いなっていうことで、はい、そんな感じで、ちょっと、たたり魂編を紹介させていただきました。
なるほど。
はい。
ああ、じゃあ、どうしようかな。あ、じゃあ、悪玉ドライブの。
はい、
はい。はい。最後すげえ良かったんですけど、
泣いちゃったよ。
やっぱ、まあ、一般人がもう、その、兄弟を、もう、兄弟が離れ離れになってしまって、関東に行ってしまったから、あの、運び屋さんにお願いをして、はい、妹を連れてお兄さんに会わせるっていうので、まあ、その、処刑家の本部の方まで行くっていう時に、まあ、チンピラと医者が殺し合うシーンがすげえ、めちゃめちゃ良くて、もう医者が死ぬとこ俺大爆笑してしまったんですけど。
あのあ、ちょっとわかるな。
めっちゃ人に踏まれて死ぬっていうのが。
最終的にね。
そうそうそう。あれ、ほんと、巻き戻して2回ぐらい笑ったんですけどね。すごい。あれは良かったな。
医者って自分の傷自分で治せるから。
そうそうそう。
だから、あの、チンピラに喉刺されてるんだけど、そこを治そうとしてたんですよね。
そうそうそう。あれ、だからあいつ無敵かと思ってたところを、ああいう風にやられるんやって思って。ちょっとびっくりしましたけど、
なんか因果応報みたいな感じします
ね。なんかね、でも結局まあ再、まあ、お兄さんとも再会して結局じゃあその逃げるってなって関東に着いたけど、関東はもうなんかわけのわからんような概念みたいな世界になってて、
概念ですね、
なんかでもハッカーさんが、
そう、ここでハッカー、ちょ
っともう一度、もう一度ハッカーが協力してくれて、でまあ、一般人兄妹と運び屋を、まあ、この、とある四国かどっかのとこが多分安全やからそこに逃げろみたいな感じで。
伝説の地、四国っていうのがある。
そうそうそう。
伝説の地。
四国そんなことになってんだ。
四国がもう。で、まあそこを目指すっていうのは、もうみんな満身創痍の状態の中で、で、もう詐欺師も足が折れてしまって、で、で、まあ、兄弟を、まあ、運び屋さんにお願いして、もう私は、もう行ってくれ、みたいな感じで。
私が足止めする。
そうそう、足止めするって言って、で、お姉ちゃんにそんなことできるの?みたいなの言ったら、私を誰だと思ってるの?つって、あの、もう、人も殺したし、前科も何兆しなんねんの、詐欺師だよみたいなの言ったら、あの、 第1話でみんなが登場した時に、うんうんうん、殺人鬼とか医者とかハッカーとかの詐欺師バージョンがダダダダってこう、
あれかっこよかったね。
めちゃめちゃかっこよかったんですよね。
ここでやっとなんか本物のじゃないけど悪玉になった瞬間みたいな感じがして、そうそうそう、うん、
でも結局まあ詐欺師はあの一般人の一般人です、助けてくださいって言うんですけど、結局処刑家に殺されてしまう。でもそれを実は全世界に配信してて、
うんうんうんうん、
ハッカーもそれをなんか次元式でなんか全世界に配信するような、うんうんうん、発信するような仕組んでて、結局その一般人を処刑家が殺しやがった、処刑家の方が悪じゃないかっていうので暴動家が起きて、運び屋と兄弟はなんとか逃げることができるっていう、
うんうんうん、
でも運び屋もやっぱちょっともうやばくなって、なんとか兄弟だけがなんとか逃れるっていうので、エンドロールでここで初めて黒沢智代の名前が詐欺師になってるんですよね、
う
ん、最終回だけ。
いい、ね、
今までずっと一般人黒沢智代だったのが詐欺師黒沢智代になってて、めちゃめちゃかっこよかった。
ね
あれはちょっとよくできてるんで。
なるほどね。いや、震えましたね。
ねえ。めっちゃ
演出かっこよかったからね、アグダマードライブは。
そうなんですよね、うんうん。割とスピード感もあって、展開もポンポンテンポ速くてね、
うんうんうんうん。
難しい話かと思いきや、なんか演出で見せてった感じで。かっこよかった、面白かったなと思って、う
ん。だから割と世界観とか、ちゃんと説明されてないところがあったりとか、
うん、そうそうそう、
うんうんうん、
なんかあるんだけど、なんか分かんなくてもなんか進めて全然苦じゃない、
分かんないまま進め
ても面白いっていうのがすごい良かったですね、
うんうん、あれマジで最後かっこよかった、
うん、
いいアニメでしたね、良
かったですね、
うん
はい、なるほど、ね、じゃあ、はい、とりあえずこんな感じでしょうか。
そうですね、
はい、じゃあですね、とりあえず、まあ、今期というか前期アニメの話は、まあでももしかしたらね、はい、来週とかも、まだ、
ね、そうですね、
新版まに、半々くらいかな、もしかしたら。
うん、はい、そうですね。
新版話したい人は話すし、もしかしたら、うん、あの前期アニメ話したい人は話すみたいな感じになるかと。
はい、言い切るのはやめましょうか。
うん、そうですね。なんかの話します。僕
たち。
なんか話してます。
うん、はい、ということでですね。
またエロ同人の話かな。
また。
問題作。もう正月も大晦日もエロ同人の話。今度はちゃんと自分が持ってるエロ同人の話を想像じゃなくてこんなの読んでますっていう。はい、じゃあそんな感じでですね。まあ、B パートは。はい、またこれ恒例ですけれども、なので2020秋アニメの、3プラス1、こちらの方を、うん、みんなで発表していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、2020秋アニメ3プラス1発表。
発表。
発表。
はい。ということで、毎回毎回、まあ、この時期恒例になってますけれども、はい、まあ、クールの始めにですね、とりあえず暫定で、気になる女性キャラ3名、プラス、男性キャラ1名を、発表して、でそれがあのこの3ヶ月でどう、変わっていったかっていうのをですね、発表する、はい、改めて言葉にすると何を発表してんだって話なんですけれども
何百回も何やってんだ
ね、はい、でですね、クール始めに言ってた、暫定をですね、ちょっとまあ読み上げますね。
あ、はい、ありがとうございます。
はい。私、三平三平は、神様になった日の、鳴神空ちゃん、くまくまくまベアのユナ、悪玉ドライブの処刑家弟子、そして、プラスワンはくまくまくまベアのカイ君、
うん、
はい。そして、ドイチューは魔女のたびたびのイレイナ、足立と島村の日野、はい、体操侍の荒垣レイ、
はい、
そしてプラスワンはとにかく可愛いの、湯崎奈紗くん、
奈紗くん、
はい、そして松崎は君戦で、君戦だっけね、
はい、
今日、
はい、
君戦のアリス、魔女のたびたびのフラン、悪玉ドライブの処刑家弟子で、うん、これは戦翼のシグルドリーバの里見一郎、 プラスアルファとして、はい、魔王城でお休みのデビアクマ、はい、プラスアルファはまあ人外枠ですね、はい、という感じなんですけれども、
はい、
なるほど。じゃあまた今日の順番は松崎三平土井中という順でいきましょう。
はい、わかりました。じゃあ僕から、はい、前期好きだった結果好きになった女性キャラまず3人読み上げます、
うん、はい。
1人目、君線のアリス、
おお、
これはい、2人目、うん、魔女のたびたびシーラ、
おー、あー、なるほどね、うん、まあそうね、
はいはいはい、そして3人目、
はい、
悪玉ドライブ、
うん、
詐欺師、
おお、
これね、
はいはいはい、
作品としては3つ、うん、一緒なんですけども、
う
ん、
そうだ、
作品内で変わってるパターン、
うん、そのパターンね、
はい、
はいはいはい、
了解です、
はい、じゃあ、
じゃあ私いきましょう、はい、はい、私、1人目、戦翼のシグルドリーバのムグルマミヤコちゃん、
うん、
そして虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会よりちょっと悩むところであるが、どっちだ、いや、
めちゃめちゃ悩んでる、
はい、中須かすみちゃんです。中須かすみちゃん、
あ、
はい、そして3人目は、落ちこぼれフルーツタルトより前原里奈ちゃんです。
うーん、
はい、私この3人に結構大きく変わったかなっていうのはありますね、
はい、
はい、さあドイチューさん、
はい、じゃあ私の女性キャラ1人目、
うん、
クマクマクマベア、
うん、
ノアール・フォシュローゼ、
うん、
ノアですね、はい、2人目、体操侍新垣、
うん、
はい、殿堂入りが見えてきた
早いな、
そして3人目、
うん、
悪玉ドライブ、
うん、
妹、
う
わ
やっぱりいそうだったんだよな。
みんな今すぐ全員画像検索してみて何かが見えてくるよ
共通項
共通項が見えてくるよ。
ほら俺絶対好きだと思ったもん
さあ、じゃあ一人ずつまたピックアップしていきましょうか。
はい、
松崎さん、
はい、
今回でもかぶりいなかったですね、3人ともかぶりいなかったですね、なんか、
うんうん
うん、
はい、アリスはね、君線のアリスはね、もう完全に僕の好きなタイプなので、
うんうんうんうん、
これで、なんていうんですかね、割とツンデレ気質というか、
うんう
んうん、なんですけど、で、ちょっと、ドジというか、なんか先走っちゃうようなところもあるんですけど、うん、ポイントとしては、
うん、
はい、はいは
い。いや、おっちょこちょいなんだよね、あの子。なんか
基本的にそうです。おてんばというか、強いんですけど、でもね、やっぱり大事なのはね、めちゃめちゃ強いんですよ。
うんうんうん、
結局、そういうのって、なんか分かんないけど、なんか力の戦闘力的にも、なんか雑魚になりがちなんですよね。
うん、
こういうなんかドジなのがある人、
ね、まあまあまあね。
うん、まあやむちゃかしていくというか。なんか多い中、やっぱりあの向こうの魔の方のトップっていうかは走ってるっていうのが、
うん、
結構でかいんですよね。
なるほど。
雑魚キャラにならないというか、
うん、
それがすごい大事です。なんかそこの凛々しい感じもすごい好きでした、
うん、
で、2人目シーラですね。
はいはい
はいはい。
僕はあのタバコを吸ってる女性に弱い。
そう、タバコね。いや俺絶対そうやと思った
僕はね、そう、うん、僕好きな女性、まあ前も言ったかもしれないですけど、ちょっとポイント制になってまして、
うんうんうん、
巨乳プラス何ポイントみたいな、積んでるプラス、
はいはい、
タバコってプラス3ポイントぐらいあるんですよ。
結構あります、ね、
結構ある
それでなんかほうきも改造して、
うん、うんうんうんうん、
なんか寝そべりながら、
そうそうそうそう、うん、
で
たまに青梅街道とか走ってる自転車みたいなやつ、
そうそうそう多分あれの発展系が多分デコトラとかになるんだろうな、なんかね、なんかその辺の感じも好きでしたね。なんか、
うんうんうん、
自由な大人というか、 だからまあ元ヤンっぽいあの感じ、
うん、そうね、う
ん、はい、がまあ元ヤンを好きなので、まあ元ヤンとタバコを合わせて3ポイントぐらいプラスになってるんです。、
うん、
はい、で、3人目詐欺師、
うん、
これはねもう単純になんかもう主人公のその詐欺師、うん、一般人詐欺師の成長物語としてすごい良かったなって思って、
うんうんうんうん、
であのやっぱり普通の子かと思いきややっぱりあの運び屋もちょこちょこ言ってますけどみんなも言った、うん、口が悪いんですよね、
口が悪い、
うんうん、
であのその関東に行ったその、うん、兄弟を助ける時も、うん、あのこのクソ生意気な世界にざまあ見ろって言ってやるんだみたい、
うん、
大笑いして言ってやるんだって言いながら助けに行くんですけど、
うん、
それがあって最終回であの死に際のセリフでざまあ見ろって微笑みながら死んでいくんですよ、
うんうんうん、
この辺も
めっちゃかっこよかった。
かっこよ、今際のね、うん、セリフがすっげえかっこよかったっていうのもあって、うん、まあそこのかっこよさに惹かれたっていう感じですかね、
うん、
いい主人公の成長ストーリーが見れたっていう意味で、キャラ的にはね、もっとあのそれこそあの暫定で出してた弟子とか処刑官、
はいはいはい、
うんうん、
あの医者とかもあったんですけど、
うん、
医者好きそうだな医者は、またそれはそれで、ね、
あの、うん、医者もそうなんです、医者って女じゃない疑惑もちょっと出てて
ね、
あ、うん、はいはいはい、
私が本当に女だと見えてるみたいな、
みたいな、ただそれも明らかになってないんで、
うん、年齢もわからんしっていう、
そうそうそう、あの箱の中身開けるまで分かんないシュレディンガーの
性別
じゃないんですけど、
うん、
でもね、あのでも詐欺師のかっこよさにやられた感じがします、
うん、
アクターモドライブに関しては、はい、この3人です。
なるほど、じゃあ私ですな、これはね、はい、まあ戦欲のシグルドリーバーシグルリのミヤコちゃんはね、
いや、まあ、
うん、まあずっと言ってましたもんね、も
うそう、この子はね、なんだろうな、元気なの、そう、そう、元気なのに、その、はい、プレゼントあげちゃったからね。
そうだ。
夢中になってるなと思うんですけど、本人のキャラからあげるって。
そうで、料理とかもできて、ああいう元気っ子なのに、そういうちょっとお嬢的な、お嬢様的なものも、和風お嬢様的なものも持ってて、でなおかつ、その、死にゆく、あの軍人たちをこう見送るっていう悲しいあの役目にもついてるっていう、なんかもう、なんかもう全部日の打ちどころがない、
うん、
あの設定というかでしたね、
うん、
ほんと、あとはまあ前も言ったかもしれないけど前歯ですね、
前歯ね、
前歯、こう
公式サイトでも前歯がちょっと目立ちますもんね、
うん、
この
子にかって笑った時のあの前歯はねちょっと弱いですね、はい、
うん、
なるほど、はい、
でこれがですね、虹ヶ崎はね、
誰と何なの、
はいはい、
いや実はあのエマっていう、ね、あれどこの国の子だっけ、エマはスウェーデンだったかな、スイスかな、の子が、あの、
はい、
でね、そんなに目立つ感じではなかったんですよ、
はい、
うん、でももうなんかね、すごく雰囲気とか好きだったんですよ。
お
で結構そこでちょっと競ってたっていうのと、あとでもまあ言っても天王寺里奈とか、
うん、
あと後半からあの、ツインテの、あの高崎優ちゃんって子も結構ちょっと上がってきたりもして、
うん、
でもね多分この虹ヶ崎にハマるきっかけになったのが多分あのかすみちゃんなんですよ、
うん、
うん、だからやっぱこの子かなっていうのはありましたね、あの辺のうざかわいいっていうか、うん、ね、
初めての女性がやっぱり好きみたいな。
せめて初恋って言ってください。
初体験の
忘れられね
え。いやいやいやいや。まあそういうそういう意味合いでもありますわね。うん、結構でも虹ヶ崎はね、本当ちょっと悩んだな。でも、
エマスイスですね。
スイスだね。うん、
はい、
そう、でもね、カズミンはね、やっぱもう表情ですよ、うん。あんなに目まぐるしく変わる表情は ちょっとここ最近でなかなかないかなっていう人を見つける、まあ、うん、百面相というかね、
はいはい、
いやちょっとこれはまあカツミンでしたね、うん、
なるほど。
そして3人目は、落ちこぼれフルーツタルトから前原里奈ちゃんなんですけれども、あの大きい子ですね、
はい、はいはいはい
はい、
うん、
これはもう単純にエロ目線ですね
はいはい、はい、珍しいですね。でも、
まあ、これはね、あ、
珍しい、
あんだけ、うん、なんて言うんでしょう、でまたエンディングがさ、まあ、みんなエロいんだけどエンディング特にあれはね、なんかニーナちゃんはね3カット全部エロかったんだよな胸を強調するのと、なんか素肌セーターなのかな、結構胸元ざっくり見せて寝てるのと、あとかなりのローアングルからの白ビキニっていうのはもう、そりゃもうね、この年なってもそりゃ興奮する逸材ですよ、
ね、なんだろう、いや要はエロ目線だと、ね、他のアニメの他のキャラ、
確かに確かに、
うん、ひなならではっていうのがやっぱりちょっと恥ずかしいみたいなのもちょっとあるんですかね、
う
ん、
そう、だからなんつうの、あれでグイグイ系というかイケイケな感じだったら多分そんなに、うん、俺の心は動かなかったんだけど、はいはい、あんな凶悪のボディを持ってして、うん、それを、はい、なんていうんですかね、乗りこなせてない感、本人が、
うん、はいはい、
うん、あれがたまらないですね。
なんかポテンシャルと持ってるものとなんか、うん、アンバランスさっていう感じ、
ね、そうそうそう、で、いろいろ設定見たらね、なんか、一応G カップだったかな、それを F って申告してたりとかもすんのよ、確かあの子。
なるほどなるほど、はいはいはい、
う
ん、
ちょっとそういうところのやっぱり本当にそのこう見られるのが恥ずかしいみたいなところが、でも見ますよっていうねそれは俺が悪いんじゃないっていう、あんな立派なものをお持ちだったらそれはもうこっちはっていう感じですね。ちょっと今期の意外といつも行かないようなキャラに今回行ったかなってちょっとありますね、自分を分析すると。さあ、じゃあドイチューさん。
はい、私は、うん、まあクマクマクマウェイのノア、
うん、
ノアはまあまあまあ見た目もさることながら、
うん、
ラストで結構フィナがちょっとユナと一緒に入れないのをちょっと気にしながらも言えなかったのを、ライバルなのにちゃんと背中を押すことができる。
はいはいはいはいはい。
ちっちゃくて可愛いし。っていうね。
ちなみにだ
けど。ちなみによ。ちなみによ。金髪でね、お嬢様口調でね、なんとかですわみたいな。まあちっちゃくて可愛いというね、ありましたね。
必ず入れてく
る。なんですよ。で、まあ、荒垣結衣ちゃんはもうこれはもう言うことないぐらいやっぱりいいキャラクターでしたし。
ね。
いい子でしたね。うん、
もうあのビッグバード叱る時の声とか超好きで。
ね。あれいいよね。
うん。
あ、
ビッグバードね。
テレビ近いよとか。
食べちゃうよみたいなね。
体操侍はね、結構ね、アユも良かったんですけどね。正直。
良かった。
あゆと滝沢の下りとかたまらなかったんですけど。
良かった
です
ね。
でも、あれは分かる。
でも、うん、でもまあ、レイちゃんには勝てなかったなと。
なぜならば。
ちっちゃくて可愛いんですよ。
一応ね。余談、うん、
一応ね、うん。いや、2年後は髪も伸びてね、背もちょっと高くなってますよ。う
ん、ドイツ、表情。表情なんで苦々しい表情になったの今
成長したのも良かったですけどね、やっぱ、うん、でもやっぱオーバーオールが好きだったなっていうね、
うんうん
う
ん、
のありますけど、
余談ですよね、
うん、余談です、ね、
成長してほしくなかったみたいな
それ余談か、そこまでいくとそこまでいくと余談じゃないような気がするも
そうです
よ、で悪玉ドライブ妹、
うん、
はい、成長しません
いやもう
ご安心を
別のところを上げて下にの流れだったじゃん
しないんですこの子は、
もう我慢できなくなったのも
いやこの子はね正直ね、でもね結構その、
うん、
詐欺一般人と行動を共にするようになってから、だいぶ表情が豊かになっていったんですよね、この子。
はいはい。
結構、あの、なんか、たこ焼き食べてもうはしゃいだりとか、なんか、ムーってむくれたりとかするような、その、運び屋に、もう、お姉ちゃんいじめちゃダメみたいなのとかすぐ言った
ら、ダメなの
ダメなのっていう、あの口調とかも。
うん。
あんだから私服に変わってから相当良かったですね。
ああ、なるほど。
一気にまくってきましたね、本当この子は。だいぶちっちゃくて可愛いんですよ、この子は。
うん。
だいぶちっちゃくて可愛い。
だいぶちっちゃいから。
うん。
いや、これはちょっと、本当もう急遽上がってきた感がありますね、妹。はい。最初はそうでもなかったんですけど、やっぱ一緒に、割と会話をするようになってからは。
うん
ちょっと可愛いな、この喋り方みたいなのもって。っていうのに来ました。
わかる気が
する。なるほど。
はい。
はい。じゃあ、とりあえずはもう全発表しましたね。女の子の方は。そうですね。はい。
はい。
じゃあ、プラスワンの発表に行きましょうか。
はい。
はい。
じゃあ、これはみんなで、3人でせーので、答えるっていう形になりますね。はい、キャラクター名。はい。はい、じゃあ、もうよろしいですね。
はい。
いきますよ。せーの。
ウィリアム・
ジェームズ・モリアーティの過去。ん？さあ、誰だ？
なんか、一人だけなんか、ラノベのタイトルみたいなの言ってます。キャラ名でしょ。
キャラ名です、キャラ名です。何もルール外れたことは僕はしてませんよ。僕はって言っちゃってますけれども。
で僕言いましょうか？
うん、
はい。僕は、無能なナナの、小野寺京也。
はいはいはい。京、は、也、い、
あの、不死身の。
はいはいはいはい。
ナナの、
あ、はいはいはい、はい。
その、ずっと疑ってる、もう一人の主人公みたいな感じのやつ。あいつが結構なんか、良かったんですよ。なんか、ちょっと天然ボケみたいなとこもあって、
うん。
なんかちゃんとみんなと友達になりたいみたいな。のもあったりとかして、なんか、ライバルなのに憎めない感じで、ずっと良かったですね。
なるほどね。
なるほど。
ですね。はい。
じゃあまあ次僕行きますか。
はい。
体操侍の、あの、鉄男、あの、ライバルの。
ああ、
バナナ王子。名前
聞いた。ああ、はいはいはいはい、はい。
うん、南の
鉄男。南の鉄男。
はい。はいはいはい。
てっちゃんですね。
てっちゃん。はいはいはい。
てっちゃんって呼ばれてる、
うんうんうん、
あいつがね、いや、うん、あの最後の試合で、うん、あの城太郎が点数上回って1位になった時のに、
うん
うん、あいつあのてっちゃんが、うん、あの涙流してて、
うんうんうん、
コーチが、うん、あのてっちゃんが唯一憧れた選手だもんなって言うんですよ、
うんうんうん、
いや、
うんうんうん、
お前ウケキャラかいと思って。お前、ウケキャラじゃねえか、お前。
すぐマウント取った。ウケキャラ見抜いてすぐマウント取った。
攻めに転じた。攻めに転じた。
お前弱い。
あの、攻めは僕じゃなくて、あの、城太郎。攻めの。
いや、それお前に攻めさせん
よ。
うん、
俺はいないんでね、
うん
うん。いや、でもね、なんかずっと、なんかただのストイックなキャラなのかなとか思いつつ、うんうん、
確かに
もなんかそういう熱い部分があって、
うん、あのなんかね、あのアームバンドにずっと体操で世界一になるみたいな書いてあったとかね。
そうそうそうそう。うんなんかそういう憧れもあったから最初乗り込んできたりもしたんだろうなみたいなのを分かって、
うんうんうん、
なんかそれが最終回で一気に分かって、すごい好きな、うんうん、なんか抱かれてるとこ見たいキャラになりましたね。
新年早々、面白いこと言うな、君は。
本当に。そして問題、ね、問題作なんですよ、
はい。問題作なんですけれども、あの、これ作品は有効区のモリアーティのウィリアム・ジェームズ・モリアーティなんですけれども、はい、の、過去、
はい、
過去の、子供の頃の、モリアーティなんですよ、
はい。
いや、これがね、2話か3話で、2話と3話またぎかな。まあ、あの、過去話みたいのが出てくるんですけれども、
はい、
もうその時の、この人を改めて見たら、可愛かったんですよ。 だからもうこの子だ、この子っていうかこの人だなってこの子になっちゃってますけれども、龍馬くんも強かったんですけどね、神たちに拾われた男の、
はいはい
はい、あ、
いやーでもやっぱほら、なんつうんですかね、このやっぱり一瞬の輝きじゃないですか、初太っていうのは。
あなた
ですか、
あなた土井さんのことをなんて言ったの、なんか小さい
ですよ、本当ですよ、
どうのこうのみたいな
犯罪者みたいな目で
なんで伏線回収みたいなことになってんだろう俺
ロリコンとショタコンとホモしかいねえじゃねえかよこの3人
さ、なんだこの番組は
まともなやついねえのかよ
新年早々っつうかずっとこれでやってきてるからね、
うん、おいさらっとホモって言うな流したけど今
でもやっぱね、その、過去の時のまた CV 変わるじゃないですか、子供の頃、幼少期のね。で、石上静香さんがやられてるんですけども、やっぱりちょっとその、まあ、今は、大人だけれども、その子供のシーンになった時に、で、可愛くて、なおかつ女性が声当ててたら、もうそれは仕方ないと思いますよね。選んでしまうのも。
でも俺、同じことハメフラの時に聞いたんだよな。
なんか、うん。
成長したら、うん、みたいな。
なんかね、確かに言ってる気がする。
もう再放送しよう。毎回。どうせ同じこと言うんだから。新録の必要ないよ、もう。ということですね。
はい。
はい。じゃあ、まあ、こんな感じで。で、多分ね、また、すぐ割と早いスパンで、なんでしょうかね。2021冬アニメとかの暫定の3プラス1とかも、まあね、はい、やっていくと思いますんでですね。
はい、
皆さんの3プラス1も教えていただければ幸いかと思いますんで、ぜひ、はい、ツイッターで感想などよろしくお願いします。はい、ということでエンディングです。
はい。
はい、じゃあまたツイッターを読んでいきましょう。
はい。
お三方が一堂に会しての収録はテンポがいいですね。たまにこのような会があるとよりありがたみを感じます。そうです、大晦日。大晦日じゃねえ、年内最後のやつはね、はい、3人会えてやれましたからね。は
い、
う
ん、テンポ良かったですね、確かに。
はい。さあ、そして20歳261回、なんとなくだけど、ドイチューさんと松崎さんの距離感が近くなってる感じ。20歳以外でのゲーム配信とかで親しくなったのかしら。
今更親しくなりますよ。何年来の知り合いだと思って
んですか。あと、勝ち方がさ、なんかちょっと体の関係持ったみたいなさ。
でもう一個、もう続きありました。はい、三平さんが焼き餅焼いちゃうのかしらっていうのも、ね、
体の関係じゃねえか
よ。そういう本書いてください、はい、じゃあ。
そうですね。もう、どんどん出してください。はい。そして、これはアニメの感想ですね。無能な七、ハブキララ、うん、ギャルっぽい見た目の粗暴な子だけど、唾液が毒になる能力を、維持する代表として、ヘビやカエルを生で食べる必要があるらしい。うん、そうまでして能力を維持するということは、うん、実はチューもしたことがない純情な子なのではないか。
ああ、面白い。
なるほどね。
問いかけ
ちゃったけどね。
ね、
うん。もったいないんですよね。
うん。もったいない。
もったいない。すぐ死んじゃったから。
うん、無能な7はね、
はい、
気になるキャラいても、どうせ死んじゃうからね。
そうなんですよ。本当に。最終回もあれで終わりってなっちゃったけど。
ね
え。2期待ってます。
はい。虹ヶ崎13話、お調子者でマイペースなカスミンが大好きですという。はい。このような。私も大好きです。うんうん、さあ、そして、そうですね。先週の感想もいっぱい来てますね。B パート。年に何度かある数少ない女性リスナーを減らす回や。
そうや。
そうや。
そうやで。
間引いたったんや。
こんな薄い本を読みたい。タイトル大喜利の盛り上がりはすごい。三人シラフですからに、ねに、戦慄。やっぱりプロは一味違うな、だって。
何のプロだよ。
あれで飯食ってるわけじゃないよ。さあ、エロ同人大喜利をシラフで展開するお三方。きっとご中佐のシャロちゃんみたいに、うん、コーヒーのカフェインで酔っ払っていたんでしょうね。
ポジティブなのかなそれ。その解釈は。
これもそうですね。最高傑作会候補。終盤の下ネタダジャレ連打で爆笑止まらず。すごい、最高傑作会の候補に挙げましたよ。
いや、そうよ。言ったらダジャレだからね。
うん、そうそうそう。
全部ね。さあ、同人誌のタイトルにありそうな大喜利で盛り上がるのはさすが芸人さん。ただ内容はひどい。
ひどい。
260回 B パート、アウトゾーンギリギリを攻めるお三方の本の話に爆笑しました。来期アニメなら、裏世界ピクニックでいろんなパロディ編が出るのかなと思ったり。
まあね、もう裏って入っちゃってますよ。すようん、
あと、乳こぼれフルーツタルトがなかったのは、どんなエロいネタを考えても原作には勝てないって意味ですね。あと、B パートで動画工房を語ってほしいと。動画工房で年間3プラス1全部埋められそうみたいな、
うん、制作会社別に語ろうみたいな。
なるほどね。なるほどね。ちょっと
それも
いいですね。
語ろうみたいなありましたもん
ね。はい、うんうん。ちょっと近々やってみましょうか、これもね。
いいですね。
こういうのも。
うん
うん、さあ、虚婚推理と聞いて、その昔、胸キュンデカというのがあったのを思い出しました。犯人に接触すると、乳頭が勃起するという設定でした。ということは、正しい推理を導くと、一物が反応するみたいな話になるのでしょうか。
あった
あと、胸キュンデカ、もう読んでましたよ。ドラマにもなったのかな、その後は。
ありましたっけ、
マガジンで。はい。作者の遠山ひかるさんだったかな。
あ、
確か。
そう、あ、そうだそうだそうだ、甘い生活とかが書かれてる方ですよね、
うん、
確か、
はい、いいですね、虚婚推理がどんどん広がってきましたよ。設定でプロットが固まってきましたからね。さあ、同人誌タイトルパロディ話、あの内容がセーフだとしたらアウトになったネタ聞いてみたい。あ、もうこれいいですよ。ツイッターで DM くれたら僕 DM で返信します。僕の読めなかったやつは。はい。とてもあれはネットに上げられるものではないので。さあ、二次祭260回。寝不足さでも言ってたけど、三平さんの俺たちを漫画で描いてくれ発言。三平さんは不良暴力キャラ、チンピラ等のキャラ付けされると嫌がる性癖があったと思うので、こんな風に書いてくれとか、もっと具体的な方が、双方傷つかずに済む気がします。いや、別に漫画の中ではどんなキャラでもいいですよ。ただ、たまに、現実の俺がこう思われる節があるから、そこを物をしたりはしますけども。いや、もうコミックアクターとしてはもうどんな役でもやりますからね。
コミックアクター、
はい。コミックアクター。どんどん皆さん、漫画に。
急になんで横文字使い出したの。びっくりした。
流行れ、コミックアクター。さあ、アニメ実況、おいしんぼ47話。富井副部長のダメさ加減がよくわかる回、山岡さんがいなかったらどうなってたんだろう、国の文化の違いもさることながら30年近い時代の違いも感じられました。これで心置きなくおいしんぼネタで盛り上がれますね、ということで、はい、アニメ実況ね、おいしんぼの47話を、最新回かな、あ、もしかするともう新しいのになってるかもしれないな、
更新してるかもしれないですけど、
うん、はいはい、点なんで、ぜひぜひ、登録してみていただければと思いますので、よろしくお願いします。は
い、お願いします。は
い、あ、すいません、はい、胸キュンデカと甘い生活別の方でした。すいません、僕間違えちゃいました、ね。
あ、甘い、ゆずき、
そうです。ゆずきひかる先生でした。すいません、ひかるでちょっと間違えちゃいました。
なるほど、
ね。遠山さんだよね、胸キュンデカ。
遠山さんです。はい。
そうですね。
はい、
了解です。じゃあですね、そのアニメ実況が、ニコニコチャンネルの方で、やってるんですけれども、はい、1月はですね、いつもはアニメ実況をしてるわけですが、企画、生配信でやってるような企画をですね、で、今週、あ、違う、今日はまだ3日だから、はい、来週から、1月は毎週更新になって、はい、4週連続でやってますので、ぜひぜひ皆さんチャンネル登録していただいて、チャンネル登録してる方は見ていただければありがたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほかは B パートでやってほしい企画、嫁よお台所に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてノートの投げ銭は随時受付中ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そんな感じで第262回二次祭ヘルツ、お相手は三浦三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、オッケーです。あれ、なんかテレビつけてる？
あ、うちかもしれないですね。
あ、なんかテレビの音混じってた。
本当ですか、すいません。
なんか何のテレビか多分聞こえ、そこまでは聞こえてないから
大丈夫だと思いますけれども。いや、もううちの神さんがあのもうドラえもんを一日中見てるんですよ。大晦日だよ、ドラえもん。
そっかそっかそっか。
今日ずっとあるんで。
あ、そっかそっかそっか。
そうなんですよ。
ドラえもんだったのね。
昔のがずっと流れてます。
ああ。
なんか CS のテレ朝かなんかでやってるやつで、ね。申し訳ないです。
信代時代ですか？
信代時代ですね。
信代時代って。
だってもう20年ぐらいですよね。
そう。
そんな経つんですね。もうそんな経つっけ？
10 年か。
10年以上は経ってるんじゃない？
ドラえもん声優変わって10年？
だってジャイアン最初中学生だったりしますよ。
あ、そうだよね。
うん。
木村昴さん。
うん。
そっか、時代。時が経つのは早いな。
早いですね。
今年もあっという間だよ、多分。
ですね。
もうそんな話してるよ。
笑点みたいなことよ。今年もあと11ヶ月となりましたみたいな。
1月ボケね。
もう1月に行っちゃおうか。ちょっと早いけど、皆さん良いお年を。
早いわ。
早いや。あ、ドラえもん2005年からですって。
ああ、でもそんなのなんや。
15年。